一般質問。新型コロナウイルス感染症に関する会派代表による質問。坂戸市議会では、新型コロナウイルス感染症に関する一般質問は、執行部の負担軽減の観点から見合わせておりましたが、12月定例会では、会派の代表による代表質問という形式で行いました。質問時間は一人当たり10分とし、会派に所属している議員数に応じ配分しました。公明党40分、野沢聖子。ワクチン接種の受付体制。質問1。本市のワクチン接種は、75歳以上の方から予約を開始したが、多くの医療機関で予約が取りづらい状況が生じた。どこに課題があったと認識しているか。答え、県からの通知を受け、接種券を順次発送したが、医療機関の1日あたりの接種可能者数には限界があり、予約が取りづらくなった。結果的に一度の発送数が多かったことに課題があったと認識している。質問2。市の集団接種でも年代別に区切るなどの対策が必要であったのではないか。答え。優先順位の高い高齢者でも予約が取れていない方がいたため、今後同様な規模で実施する場合、優先順位別の予約枠を確保するなど検討する。質問3。3回目接種は市民健康センターにて集団接種を行うが、どのような体制を計画しているか。答え、坂戸鶴ヶ島医師会とも調整し、土曜や日曜の実施を考えている。自宅療養者への支援について。質問1。第5波で課題となった自宅療養者への支援については。答え。県と連携事業の覚書を締結したため、今後は自宅療養者等にパルスオキシメーターの貸与や食料、生活必需品等の支給、および家庭ごみの搬出代行を実施する。質問2。自宅療養者の中には乳幼児がいる家庭等もあると思うが、療養者のニーズに合わせた本市独自の生活必需品の支給も必要と考えるが。答え、本市独自の支援として、マスク、アルコール消毒液、手袋、紙皿等の生活必需品のほかに、粉ミルクや乳幼児の紙おむつ等、対象者のニーズに沿った支援が行えるよう対応する。子ども・子育て支援策。質問1。コロナ禍において集団で行う乳幼児検診をためらう方もいるが、医療機関で個別に検診を受けた場合の補助については。答え、検診の個別化も視野に入れつつ、近隣市町の動向も注視する。質問2。子どもの読書活動推進のために、学校全体で電子書籍の利用登録の支援を図るべきと考えるが。答え、児童生徒への利用促進は重要と考える。今後は学校を通じて電子図書館の利用に関するチラシ等を配布し、利用促進を図りたい。日本共産党40分、宮坂博之。ワクチン接種の体制強化。質問1。 かかりつけ医でなくても予約受付が可能な医療機関をスムーズに探す方法は、答え、市ホームページにリンク付けしている厚生労働省のコロナワクチンナビがある。質問2、新型コロナウイルスに実際に感染をして回復した方のワクチン接種については、答え、坂戸鶴ヶ島医師会に確認したところ、新型コロナウイルスに感染し回復した方でワクチン接種を希望する場合は、新型コロナウイルス感染から14日経過し、医師の問診において問題がなければ接種可能とのことである。質問3、アストラゼネカ社製ワクチンを接種した方の3回目接種については、答え、本市で実施したアストラゼネカ社製ワクチン接種の非接種者の方は、2回目接種から8ヶ月後は早くても来年の5月末日以降となる。そのため現時点ではワクチン供給までの見通しが示されていないが、今後アストラゼネカ社の薬事申請等を踏まえた国及び県からの通知等に留意し対応していく。 PCR 検査の拡充について、質問1、利用者との密接が避けられない介護施設や訪問介護事業所の職員のPCR 検査の支援については、答え、無料の PCR 検査は当初県が実施していたが、現在は実施主体が日本財団に移行されている。対象となる事業所の職員で希望する無症状の方に対して、週1回程度を上限として無料で PCR 検査を行うもので、実施期間は4年3月31日までとなっている。今後の市の組織体制について。質問1。感染症対応を主に担う予防係に負担がかかることも多いと考えられるが、市民健康センター全体での応援体制は？答え、接種券の発送事務、集団接種の準備や運営において、署内職員全員で対応したほか、市民からの問い合わせにも同様に全員で対応できるよう、情報共有を図っている。質問2、いつ第6波が来るかわからず、また、いつまで続くのかも見えない中では、これまで以上に万全の準備をするべきと考えるが、今後の組織体制、応援体制について市の考えは？答え、今後、第5波のように陽性者が増加する傾向が見られた際には、部内協力体制を整えることはもちろん、感染急増の局面では、全庁体制での対応も選択肢の一つと考える。未来20分、田中英。感染症陽性者への支援。質問1、療養等の調整の詳細は？答え、医療機関から保健所に提出される発生届をもとに、保健所職員が本人へ連絡し調整をしている。質問2、ケアラーが感染して入院等をした場合の対応は？答え、県の事業として要介護者を一時的に受け入れることが可能な施設が開設されている。質問3、陽性者支援は県が多くを担うが、その情報の周知については？答え、 市で受けられる支援のほか、県の療養に関する情報も市ホームページ等で周知を図っていく。質問4。陽性者が孤立し困ることがないよう市が取れる対応は？答え。県が行う支援に加え、協定に基づき自宅療養となった方へ生活支援を行う予定である。ワクチンの管理・供給について。質問1。保管の際の対応は？答え。ディープフリーザーには施錠を行い、作業用グローブを装着し、複数人での確認や温度管理等を徹底し、厳格に対応した。質問2。停電発生時の対応は？答え。無停電、電源装置で対応後、発電機により電力を供給する。質問3。3回目の追加接種の準備は？答え。2回目接種から8ヶ月を経過した日以降の予約が可能となる。市民にわかりやすい予約システムを導入し、医療機関とも一層の連携を図り、接種に努める。民生クラブ50分、加藤則夫。感染症対策の取り組みについて。質問1。新型コロナウイルスワクチンは臨床試験、治験が終わっていないという情報もあるが。答え。諸外国の治験を経た後、国内で日本人を対象に臨床試験を実施し、安全性を確認し、特例承認を受けている。質問2。民生クラブでは10月13日、3回目ワクチン接種の早急な体制整備を求める提言を市長に行ったが、3回目接種の予約方法実施体制については、答え、予約方法は集団接種の場合、インターネットと電話で受付し、4年3月から市民健康センターで実施する。個別接種は各医療機関の実情に合わせ、1、2回目と変わらないよう医師会と協議をしている。質問3。市民が安心して速やかに医療が受けられることに尽きるが、保健所で積極的疫学調査が困難になった場合の対応は？中、積極的疫学調査とは、陽性患者の行動歴や感染源及び濃厚接触者の特定検査を実施することで感染拡大防止を図る目的で行われる調査のこと。中、終わり。答え。第5波では保健所業務が逼迫し、高齢者施設等を除き調査を見合わせた。これを受け、公共施設等利用者に陽性者が出た場合の濃厚接触者の特定は医師会と相談体制を整えている。質問4。コロナ禍により人と人との触れ合い等、生活の原点を見つめ直す機会となったが、外出自粛による高齢者への影響は？答え。生活不活発による筋力や認知機能の低下、食生活の乱れや人とのつながりの断絶などがフレイルを悪化させる要因となっている。中、フレイルとは、加齢に伴って気力や体力が徐々に落ち、要介護状態になる前の虚弱な段階のこと。中、終わり。質問5。 フレイル予防の取り組みは？答え。2年度は手法を変更し、内容に工夫を凝らし実施した。今年度は感染予防に取り組みながら、ハッスルクラブやフレイル相談会を開催し、嚥下機能が低下している方の自宅を訪問する歯科検診結果を活用したフレイル対策なども実施している。質問6。医療提供体制整備を計画的に実施しているとのことだが、第6波に備えた具体的な医療体制については。答え。県の保健医療提供体制確保計画が公表されたところであり、必要に応じ、適切な医療提供体制の整備を県に要請する。支援対策と結果について。質問1。コロナ感染で死亡した場合、葬儀費用を20万円を上限に補助する自治体があるが、本市でも同様に補助をする考えは？答え。予定はないが研究していく。質問2。東日本大震災に絡む倒産は、約10年で累計1979件。コロナ関連の経営破綻は2000件に達したと、東京商工リサーチが8月31日に発表した。収束が見えず、さらに増える可能性もあるが、事業者及び従事者の経済実態のアンケート調査を実施する考えは？答え。小規模事業者等臨時給付金事業でアンケートを実施したが、影響を受けた事業者は多岐にわたり、実施は難しいと考えている。商工会で相談を受けており、商工会を通じて相談内容の傾向を把握していきたい。質問3。コロナ禍で生活が困窮した人への支援対策は？答え。自立生活サポートセンターでは、相談内容に応じ、国の制度や他の福祉制度等へつないでいる。2年度は8月に支援員を増員したが、さらに人員拡充を行っている。立憲民主・社民の会、30分、高井誠。自宅療養者への支援について。質問1、支援を行う上での配慮は？答え、対象者の状況に配慮し対応する。コロナ差別が起きることのないよう、啓発を図る。学校教育への影響と対策。質問1。人間関係形成に対する感染対策による影響とその対策は？答え。すべての教育活動で人間関係づくりを意識して指導する。コロナ対策を前提として学習内容を見直し、優先順位や対策を確認しながら日々の教育活動を再構築していきたい。市長の危機認識と市民生活。質問1。昨年9月定例会で市長は、生命体が海から陸に上がったくらいの大変革だとの危機認識のもと、今までの施策の進め方や市民生活も変革していく覚悟を持って市政運営に取り組むとの答弁だった。市長は施策の進め方や市民生活についてどう変革していくのか。答え。新型コロナウイルスに関して、 人類の傲慢さに地球が起こって人類を淘汰しにかかったのではないかというくらいの危機意識を持っていた。今回のウイルスはこれまでのものとは全くの別物と考える。すぐに新しいワクチンが開発されたのは幸運だった。ワクチンは年に2回は打つようだと思っているが、本市では28億円かかる。国がその金を出すか全くわからないが、年2回打たなければとんでもないことが起こるような予感がする。国も含めて危機意識が足りない。国の変異株への対応や空気感染についての話が途中から出なくなったことに対しても非常に心配している。コロナ前は自由奔放だったが、コロナ後の生活は子供から高齢者まで我慢我慢の時代だ。市としては市民の命を守ることが第一である。ストレスが溜まった市民をどうフォローしていくかも、これから検討していかなければならないと考える。